主よ御心ならと題しまして静尾先生より、メッセージをいただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書8章の1節から4節までをご一緒にお聞きいたしました。でその始まりの一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。主イエスが山を下ってこられます。で今までは山の上に登っておられたわけですが、どうして今まで山の上におられたのかと思い起こしますと、それはイエス様がひととき、お弟子さんたちと差し向かいでゆっくり神様の御国について教えようとなさっておられたからでした。弟子たちがイエス様に招かれて弟子とされ、そして御国の民とされている幸いに生きるということをゆっくりと教えようとして、イエス様はお弟子さんたちを連れ山の上に登っておられたのでした。で山の上に登る前にはイエス様はガリラヤ湖畔の低い場所で過ごしておられました。でしかしその時にはこの福音書の前の方を見ると分かるのですけれども、ひっきりなしにイエス様を訪ねる人たちがいて、ゆっくり弟子たちに何か教えているという時間が取れなかったのです。でお弟子さんたちはガリラヤ湖畔で忙しくしていたイエス様で、そのイエス様が山の上に登っていかれ、そして自分たちのために時間を取ってゆっくり神様の御国のことを教えてくださった。でそのことをきっと喜んでいただろうと思います。でもしかするとこのままずっと山の上にとどまり続けて神様の御国のことを教えていただきたいものだ、そう思った人もいたかもしれません。しかしイエス様はずっと永久に山の上にとどまられるわけではありません。で今山を下ってこられます。そしてこの低いところにお立ちになって、実際にそこに暮らしている人たちにお使いになります。そして実はイエス様が人々の間に仕えてくださる、そのことを通してそのイエス様の行動と交わりによっても実は神様の御国がやってきているということがはっきりと現れるようになっていくんです。で実はイエス様は山の上に登られる前、山上の説教が始まる直前の4章の23節のところにこんなふうに語られていました。4章の23節を読みします。4章の23節、イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。山に登る前のイエス様はこんなふうに描かれているんです。イエス様が教えられた、述べ伝えられた、そしてありとあらゆる病気や患いを癒された。でそういうふうにここには語られています。イエス様の本来の働きというのは教えることや述べ伝えることだけではなかったんです。癒しや患いからの癒しというのが、おまけのようなものではないんです。もともとイエス様は、御国について教えたり述べ伝えたりする、それと並んで本当にこの地上に生きている人たちが癒されていく、そのことにも仕えておられるんです。イエス様がもともとこの地上の多くの人たちに仕えようとしておられた、 多くの病や患いに癒しの御手を与えようとしておられた。しかしそうであったのに山の上に登られたのはどうしてかというと、それはあまりにもイエス様が忙しくなりすぎていたからなんです。弟子たちに伝えるべきことを伝えるその時間が取れないので、イエス様は一時山の上に登られて、そして弟子たちが神様の御国のために招かれている、それはどういうことなのかということを教えられました。しかし今弟子たちに述べ伝えるべきことを伝えられた後、イエス様は再び山から降りてこられるんです。そして降りてきたところでたちまち大勢の群衆に取り巻かれます。でこの人たちというのは山のふもとのところで、もう一度イエス様が自分たちのもとを訪れてくださるということを心待ちにしてた人たちなんです。イエスが山を降りられると大勢の群衆が従ったと言われている通りです。でイエス様は山から降りられて、でこの群衆の間に来られ、そしてこの世の悩みや苦しみ嘆きにお使いになります。で今日から聞き始めることになるこの8章、そして次の9章にかけてイエス様の不思議な働きがそれこそ次から次に繰り広げられていきます。数えてみると 10あるというふうに言われます。今日は重い皮膚病、そういえば重い皮膚病って私の聖書に書いてあるんですが、先ほど司会者の方が読んでくださったところには雷病というふうに書いてありました。ちょっと前の聖書までは雷病と書かれてました。でこれは原文で見るとレプラという言葉が書いてあるんです。でレプラというのはそのまま今日雷病というふうに思われてしまうんですが、実は聖書の中に言われているレプラというのは必ずしも今日私たちがハンセン氏病というふうに呼んでいるその病気だけではないというふうに言われています。旧約聖書のレビ記なんか読んでいますと、このレプラにかかった人はっていうふうに書いてあるんですが、そこを見ると例えば白癬の患者はっていうのもそこに含まれておりますので、ハンセン氏病だけではない。でそういう意味では私たちが今日言うその病気だけではないので、一番新しい最近の聖書では、雷病という訳が重い皮膚病というふうになっています。私はまあ今日重い皮膚病というふうにお話をいたしますけれども、この重い皮膚病の癒し、重い皮膚病の人の癒しに始まって、で来週聞くところでは百人隊長のしもべが癒されます。でさらにはペトロの姑が癒されたり、あるいは湖で嵐が沈められたり、ガダラの地で悪霊に疲れた二人の人たちが癒されたり、中風の患者が癒されたり、徴税人のマタイが招かれたり、そして指導者の娘と長地の女の二人が癒される、それから目が不自由だった二人の人が癒されたり、口の聞けない人が癒される。そんなふうにこの8章と9章のところというのはですね、本当に次々とイエス様がこの世のさまざまな悩みや困難と出会われて、そこに生きている人たちを解放していくという話が語られています。でこういう一連の出来事というのは一体何を伝えているんでしょうか。でそれはイエス様との出会いを通して、またイエス様との交わりを通して私たちが希望を与えられる、新しい希望を与えられて慰められて生きていく、その生活というのが決して心の中だけにとどまるものではないのだということを伝えようとしているのだろうと思います。むしろイエス様との交わりを通して私たちに与えられる信仰というのは、私たちの生活、その暮らしぶりに驚くほど大きな影響を与えることになるのだということを伝えている、そう言っていいように思います。信仰の事柄というのは私たちはつい自分の心の持ち方の問題だというふうに思ってしまう時があります。信仰というのは心の中の事柄だというふうに考えられることが多いのですけれども、しかし実際はそうではありません。 信仰は心の中だけにとどまっているものでも、あるいは辛い現実をひととき忘れさせてくれる気休めのようなものでもありません。そうではなくて、本当にイエス様との交わりが与えられて信仰が与えられる。で、その時にはそのイエス様を信じて生きる人には大きな慰めと力が与えられて、そしてその人の生活が変わっていくんです。今与えられている生活を精一杯に生きる、でそういう力が与えられ、今自分がいろんな困難に取り巻かれているかもしれません。しかしそこでなおそういう自分としてここを本当に精一杯に与えられる、与えられている命を生きる、そういう力が与えられます。そして毎日毎日私たちがそうやってですね、与えられている命を精一杯に生きていくうちに、いつの間にか最初はとても考えられなかったような変化がそこに生まれてくるということも起こってくるんです。イエス様の癒しの出来事、それは大変不思議なことのようにも思えますけれども、しかし実はそれは私たち信仰者が本当に信仰を与えられ、慰めと勇気と力を与えられて生きるときに私たちの身に起こってくることを伝えている。大変短い言葉で伝えてますから、そういう意味では、本当に、不思議なことに思えたりもするんですけれども、しかし実はそこで起こっていることというのは私たちの身にも起こりうることが語られている、そう言っていいだろうと思うんです。で、今日の記事で言うとわずか4節ですけれども、山を下ってこられたイエス様のもとに一人の重い皮膚病を患っている人が連れてこられる、登場するわけです。連れてこられるには自分でやってきてます。そしてこの人はですね、この山を下ってこられたイエス様に対して非常に強い期待を抱いてこの場に現れるんです。で、その様子をこのところの聖書の言葉から聞き取ってみたいと思います。で、最初に申し上げた通り、イエス様は山から降りてこられた。そしてたちまち多くの群衆に取り巻かれるんです。一節のところでイエスが山を降りられると大勢の群衆が従った、そう言われています。で、この大勢の群衆が従ったというのは、これ山の上からずっとついてきたという意味ではありません。で、もちろん十二弟子みたいにですね、山の上からずっとイエス様について降りてきた人たちもいるんですけれども、それだけではなくて、イエス様のことをずっと心待ちにしていて、で、そのイエス様が山から降りてこられて麓の低いところにおられるよという噂が流れると、いち早くそれを聞きつけてイエス様のもとに押し寄せてきた、そういう群衆がここに従っているわけです。どれくらい、すごかったんだろうかと思って、どう説明しようかと思って昨日考えて、ふとニュースをつけて、思いついたんですが、昨日や一昨日ぐらいからハロウィーンだと言ってですね、渋谷の駅前で大変だなんてことになって、どうも昨日は大通りを何本か閉鎖したんだというようなことが言われてました。で、あれを閉鎖しないと、みんな思い思いに道を歩いてしまって、スクランブル交差点に人があふれてしまって、信号なんかお構いなしに、あふれてしまうもんだから、そうならないようにあらかじめ太い通りはもう通行止めにしてしまったんだということが言われていました。似たような群衆が多分イエス様が山から降りてこられた時にも集まったんだろうというふうに思います。ですから実は大勢の群衆というのはみんなそれぞれ知り合いではないんですね。知らない人同士がただイエス様がいるということでそこを目指して集まってきているわけです。ところがそういうことが起こっているさなかにですね、群衆にしてみるとぎょっとするようなことがそこで起こったのです。で、それはなんとその群れの中心にいるイエス様のすぐ前に重い皮膚病を患っている患者が紛れ込んできている、そしてイエス様の前に近づいてひれ伏しているというそのことです。2節にこんなふうにそれは言われます。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。で、実は私たちが持っているこの聖書にきちんと訳し出されていない小さい言葉が原文の中にはあります。この聖書だと隠れてしまっているんですが、すると で2節にあるんですが、そのすぐ後にですね、見よっていう言葉が隠れてるんです。本当はあるんです。すると見よ、一人の重い皮膚病の患者が現れたんだって、そういう書き方です。大勢の群衆が締め切っている中心にイエス様がおられます。群衆はみんなイエス様を見たい、イエス様に近づきたいと思って集まってくる。ところがそうやってイエス様のもとにやってきたらば、そのすぐ前のところに重い皮膚病の患者がいた、見なさいここにいたっていう、そういう感覚がここにあるんです。で、今日ですとその、こんなこと言うと人権侵害の差別だと言われてしまいますけれども、イエス様の時代にはですね、あるいは私たちの社会でもかなり最近までこの重い皮膚病の人たちというのは、差別を受けていました。で、イエス様の時代だとどういう差別を受けたかというと、こういう重い皮膚病を患っている人というのは汚れたものだというふうに見なされていたんです。で、汚れたものなのでそういう人たちは普通の人たちと一緒に暮らすことができないと言われて、交わりを制限されたり、あるいは、他の人たちが住んでいる場所から隔離されて別の場所に住まなきゃいけなかったりしたんです。ですから普通はです、普通は、当時の考え方ですけど、重い皮膚病の人が人混みの中にいるなんてことは考えられないことだったんです。ところがそういう人が今実際に大勢の群衆が集まっている、そのイエス様の真ん前に現れてるんです。普段だったらこの人は人との交わりを避けなきゃいけない、そういう人です。ちなみに、聖書の時代にどんな風だったかって、旧約聖書のレビ記にこんな定めが語られています。レビ記の13章の45節からお読みします。旧約聖書の私の聖書だと181ページです。181ページ、レビ記の13章の45節、181ページの下の段の一番最後の行ですが、こういうふうに、語られています。重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。重い皮膚病にかかった場合どうしなきゃいけないか、衣服を裂いて髪をほどいて口ひげを覆って、私は汚れたものです、汚れたものです呼ばわらなきゃいけないって言うんです。どうして自分のことをこんなふうに言わなきゃいけないのかというと、これ他の人たちが間違ってこの人に近づかないようにするためです。重い皮膚病に限らず、この重い皮膚病にかかると汚れたものということになってたわけですが、実際には病気がうつるというようなことではありません。ですから、衛生的に汚れているわけじゃないんですけれども、汚れたものとなっている。で、こういう汚れだけじゃなくて、例えば動物の死体であったり人間の血であったり、そういうものにもう汚れたものと見なされていましたけど、そういうものに触れた人というのはその触れた人までもが汚れたものというふうになってしまう、一定の期間そうなってしまうというふうに考えられていました。ですから、他の人たちが誤ってその重い皮膚病の人に触れたりすることがないように注意を促す。で、それが私は汚れたものだと本人が言わなきゃいけないという、そういう掟になってたわけです。ところがです、普段だったらもう遠くにいて、私は汚れたものです、私に近寄らないでくださいっていうふうに言ってるはずの人が、今このイエス様が山から降りてこられた時に大勢の人たちが締め切っている、その中心に現れてるんです。で、もちろんこういう行いというのはこれは律法違反ということになります。ですから、 この後もしかするとこの人はですね、このままの状況にあれば群衆の怒りを買って石を投げつけられて殺されてしまうかもしれない、でそういう恐れも十分に考えられる場面です。それでもこの人はイエス様の前にやってきてるんです。どうしてもイエス様に自分の病気を癒していただきたい、強く願っていた。そしてまたイエス様ならきっと自分の病気を癒せるに違いないだろうという期待を持ってたということです。そうでなければですね、こんな命がけのことをしてイエス様のもとにやってくるってちょっと考えられないわけです。そしてイエス様のもとにやってきて、この人は何て言ってるか、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと言ってひれ伏しています。ひれ伏すというのは王様なんかの前に出た時に取る態度ですけれども、最大限の礼儀を尽くした姿勢です。イエス様のことを決して単なる預言者だと見てるんじゃなくて、それ以上の方だと見ているんだということがこの人の姿勢から読み取ることができます。ところがです、この人はこんなにイエス様に期待をして、そしてイエス様の前にひれ伏しているんですが、完全にイエス様の慈しみに信頼しきれたかと、そうではないようなんです。この人の言葉は大変面白い言い方です。主よ御心ならば私を清くすることがおできになります、そういうふうに言ってるんです。この人はです、イエス様が自分の病気を癒せるだろうか癒せないだろうかって、そういう点では全然疑い持ってないんです。イエス様なら間違いなく癒してもらくださるだろうと、そこはもう疑っていないんです。イエス様がもし望んでその気のつもりが終わりだったら自分の病気は必ず治ると、そこは大変にある意味では強い信仰だと言っていいと思います。ところがこの人はですね、そのイエス様という方が果たして自分なんぞに慈しみを注いでくださるんだろうか、そこのところには一抹の不安を抱いているようなんですね。ですから御心ならば私を清くすることがおできになりますという言い方になっているんです。イエス様は神様の力をお持ちだ、でそこには一切疑いの余地がない。しかし本当にそのイエス様はこの私を憐れんでくださるんだろうか、慈しんでくださるんだろうか、愛してくださるんだろうか、でそこに疑いがある。でこれは言葉を変えて言うならば、神様は本当にこの私なんかを愛してくださるんだろうか、でそういう疑いにつながる言葉です。でこういう疑いというのはですね、これは丸っきり神様のことをバカにしている人は持つことができない疑いですから、信仰者が持つ疑いだというふうに言ってもいいだろうと思うんです。しかし実はこの疑いというのは、これは場合によっては極めて深刻なことにつながっていく疑いです。上辺はですね、とってもなんか謙遜に聞こえるんです。主よ御心ならば私を清くすることがおできになります。もしこの人がです、こんなふうに言ったらどうかと思うんですね。イエス様の前に出て、あなたが私を清めてくださるのが神様の御心です、そういう神様が間違いなく自分を癒す力があるし、イエス様もできるんだと思えば、そう言ったって実は良さそうなんです。私は神様に愛されている一人なんだから、イエス様によって癒されるのはおかしくない、そうなって当たり前ですって言ってもおかしくないんですが、この人はそう言えないんですね。御心なら私を清くすることがおできになります。しかし今わざと私強く言ったんですが、皆さんどうでしょう。ご自身がもし神様に何かお祈りをしたり願い事をしたりするときに同じように思うことないでしょうか。自分はこうなってほしいんだけれど、神様本当にそれ望んでおられるんだろうかって分かんないときにですね、御心ならば神様こうしてくださいって、そういうお祈りというのは案外私たちもするかもしれません。 そしてその時にあんまり私たちそこでですね、自分が神様の慈しみに疑いを抱いているんだとかあんまり深く考えないで、なんとなくそういうお祈りをしてしまいがちだろうと思います。しかし実はこれはですね、場合によっては大変深刻なことになるんです。教会の歴史の中でですね、こんな人がおりました。9世紀ぐらい、中世の一番初めの頃なんですが、ドイツにゴットシャルクという修道士がいたんです。でこのゴットシャルクという人はですね、生い立ちがとっても不幸な人で、生まれて間もなくですね、両親から引き離されます。両親に愛されて育つことができなかったんですね。それで修道院に預けられて、修道院の中で育っていくんです。で非常に能力の豊かな人で、学識豊かな修道士に育っていきます。ところがです、聖書のことをいろいろ勉強してですね、そして本当に神様の御言葉もよく分かっていた人なんですが、ある時ふと自分の生まれとか育ちのことを考えていくうちに、この私って本当に神様に愛されてるんだろうかという、そういう問いを抱くようになるんです。神様は愛するものを愛することも、またそれを見捨てることもおできになるんだとしたら、自分は愛されてる側にいるんだろうか、それとも見捨てられてる側にいるんだろうかということが、この人にとって大問題になるんです。そして結局どういう結論になったかというと、この人は自分は自分の生い立ちから考えて神様に愛されてない側にいる人間に違いないって、そう考えるようになっちゃうんです。でそうするとですね、これ大変なんです。その自分は神様に愛されてないから、何か一生懸命立派な行いをしてもう一度神様に愛されるようになりましょうとか、あるいは神様にあんまり愛されてない人間だけど、自分なりに周りの人たちにあったかくして、いいことして一生生きましょうって、思えなくなるんです。どうしてかっていうと、神様、相手が神様だからなんですね。自分がどんなにいいことをやってどんなに努力をしたって、神様がこの人を滅ぼすって決めておられるんだったら、自分は何をしたってダメになってしまうっていうふうに考えざるを得なくなる。でこういう考えに取りつかれてしまうと、結局何をやってもですね、自分で自分を痛めつけるような思いになっていくんです。で結局このゴトシャルクという人はどうなっていってしまうかっていうと、もう激しく精神を病んで、そして自分で自分の命を絶っていってしまうんです。でこの人は本当にそういう意味では、辛い境遇を過ごした人なんですが、教会の歴史の中ではこの人がいたことからですね、神様の御心っていうのは、二重なんだっていう説が生まれてくるんですね。でその最初に、そういうことを言ったのがこのゴットシャルクなので、よく覚えられてるわけです。神様の全能な方だってゴトシャルクよく分かっている。しかし神様が何でもおできになるんだって、どんなことでもしてくださる力をお持ちなんだってことはよく分かっていても、その神様が自分を慈しんでくださる方なんだっていうことが分からなかったばっかりに、この人は本当に、辛い生活を過ごさなきゃいけなかったんです。でところが実はこの重い皮膚病の患者っていうのは、ちょっとそういうところが、あるかもしれない、そういう人なわけです。イエス様の前にやってきて、主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますって、イエス様が清くできるってことについては全く疑ってない。神様の全能の力をイエス様もお持ちだっていうふうに思ってるわけです。ところがそのイエス様が本当に御心を自分にかけてくださるのかどうか、そこはちょっと疑ってるんですね。深く信頼を寄せて期待をしているんですが、同時に疑いと虚無的な思いというものにとらわれている、そういう人がイエス様の前にやってきてるんです。でイエス様はここでどう行動するんでしょうか。こういう人物に対してイエス様は、惜しいけれども信仰が十分じゃなかったと言ってお見捨てになるのか、そうじゃないんです。イエス様はこの人の前からちっとも逃げないで、むしろ断固とした態度を取りになります。3節です。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。 何も考えずに読むと、重い皮膚病が奇跡的に治ったって、そちらに私たち関心が集まってしまいます。しかし実はそれ以上のことがここに語られてるんです。それはイエス様がこの人に直接まず手を触れてくださってるっていうことに表れています。で、途中で申し上げましたけど、当時のユダヤ人たちの普通の考え方っていうのは、汚れというものに手を触れてしまったらその人自身も汚れるっていう考え方です。ですからイエス様がこの人に、重い皮膚病の人に手を差し伸べて触れたのであれば、当時のものの考え方からすればイエス様も汚れたものになってしまう。で、そういうことになります。イエス様はこの人が神様の前に本当に清らかなものとして生きる、それが始まるんだったらご自身は汚れても一向に構わない、そういう態度でここにおられるんです。実はイエス様はこの人の汚れをご自身の側に引き受けただけではありません。最終的には汚れを引き受けただけじゃなくて、人間の罪をもご自身の側に引き受けてくださって、そして罪あるものとして十字架にかけられ、処罰されてお亡くなりになっていきます。イエス様は実は十字架におかかりになることも厭わない、そういう方としてこの重い皮膚病の人の前に立っておられるんです。そしてこの人に手を伸ばして触れておられるんです。こういう仕方でイエス様は、あなたには神様の愛と慈しみが確かに注がれているんだ、あなたは神様の前で清らかなものとして生きていくことができるんだということを断固とした姿勢でお示しになっておられるんです。この人はイエス様の慈しみに対していくばっかの疑いを抱いていました。本当に自分なんかを真面目に癒してくださるんだろうか、そう思っていた人に対してイエス様は、間違いなくあなたを引き受けるんだとおっしゃって手を伸ばして触れてくださる。そして同時によろしい清くなれとおっしゃるんです。で、これよろしい清くなれってここに言われてるんですが、これ翻訳からするとあんまりよろしくないんですね。本当はですね、私は強く望む、清められよっていう言葉がここに書いてあります。そして私は強く望むっていうこの言い方は、実は三条の説教の中でイエス様が繰り返しおっしゃっておられた言い方とよく似てるんです。どういうことかと言いますと、イエス様は三条の説教の中で山に登っておられて、お弟子さんたちに教えておられたときに、昔からの聖書の教えをいくつか引きながらお弟子さんたちに教えられるという場面がありました。昔の人はこう言っているとか、聖書にはこうカクカクしかじかと書いてある、しかし私は言うと言って、イエス様はご自身のことを教えておられる。で、このしかし私は言うというのは実は同じ言い方なんです。ここでよろしい清くなれというふうに訳されちゃってるんであんまりよく分かりませんが、しかし私は強く望む、清められよ、そういうふうにイエスもおっしゃってるんです。ここではイエス様はこの言葉に込めているニュアンスまで込めて言い直すとしたら、こんなふうに言えるだろうと思います。あなたが深刻な皮膚病を患っている、そのことであなたを神から捨てられたものだというふうに侮ったり蔑む人たちもたくさんいるだろう。もしかするとあなた自身だって自分についてふと自分は神様から見捨てられてるんじゃないかと思うことがあるかもしれない。しかし私ははっきりと望む、あなたは清められよって、そういうふうにイエス様はここでおっしゃってるんです。よろしい清くなれっていうこの言葉は、実は十字架におかりになるイエス様がこの人の汚れも罪も全部自分の側に引き受けるから、あなたは清いものとして清められたものとして生きていけ、そういう断固とした言葉なんです。ただよろしい清くなれって言葉で言ってるみたいに聞こえますけど、これは実はイエス様も命がけでおっしゃってるんです。あなたのために私は十字架にかかる、そういう仕方で本当にあなたは 罪を許されて清められたものとして生きることができるんだから、あなたは清められたものとして生きよ。で、こういうイエス様の言葉をはっきりと聞かせていただくことができるというのは本当に幸いなことなんです。イエス様はここで重い皮膚病の人に向かってこの言葉をおっしゃっていますが、しかし実はこの人に対してだけおっしゃるというのではないだろうと思います。私たち自身もまたですね、自分が神様からどのように見られているんだろうか、神様に対してよそよそしくなってしまってですね、神様がこう身近に感じられない、そういう辛い思いをする時があるかもしれませんけれど、そういう時に実はイエス様はまさにそこで神様の愛と慈しみに疑いを抱いている一人一人に向かって手を差し伸べて直に触れておっしゃってるんです。あなたは清められよ、私はそのことを望んでいるし、そのために十字架にかかろうとしてここに歩んでいるんだ、そう言ってくださるんです。で、イエス様は実はこの人との間でそういうふうにおっしゃって、またこの人との間で神様の清めが成り立つことを望むだけではなくて、このことがこの世界の中で社会の中ではっきり成り立つということも望んでおられます。4節でイエスもこうおっしゃるんです。イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。イエス様が手を触れて、そして清まれっておっしゃってくださった。で、その時にこの人は皮膚病を癒されます。3節の終わり、今飛ばしちゃいましたけど、そう言われてます。たちまち重い皮膚病は清くなった。ところがイエス様はここで清められた出来事というのは誰にも口外するなと釘を刺されるんです。誰にも話さないように気をつけなさいとおっしゃるんです。どうしてでしょうか。実はこの人にとって、この清められ癒された人にとって、今はですね、癒しのことを人々に言いふらしている暇がないからです。この癒しの出来事ってどこで起こったかって、最初に申し上げましたけど、大勢の群衆が従っているただ中で起こったんです。多くの人がこの出来事の目撃者なんです。で、目撃者ならまあもうそんなにたくさん知れ渡ってんだから喋ったって良さそうなもんだって私たち傍から見てると思います。でもそうではないんですね。もうこの出来事、イエス様が不思議な仕方で重い皮膚病を癒されたよっていうことが噂になって広まっていくということはもう想像がつきます。で、そういう噂が広まっていったときに、もしこの人自身がですね、実は私がそのイエス様によって癒していただいた当人なんですなんて名乗って出たらどうなるかって、イエス様だけじゃなくてこの人のところにもたちまち呉山の人だかりができるに違いありません。そして集まってきた人たちが一体どうやってその癒しは起こったのか、どうやってイエス様が何を喋ってどんなふうにして、あなたは清められたのかということをですね、聞かせてくれってせがむに違いないんですね。で、そんなふうにイエス様に癒されたこの人の周りに人だかりができたら、この人は果たして祭司のところに、気軽に出かけて行って、そして体を見せて私は確かに清められたんですっていうふうに証明してもらえだろうか。で、イエス様はそのことを気にしておられるんです。祭司っていうのは、どこの町にでもすぐそばにいるっていう人たちじゃないんですね。ここで言われているこの祭司に体を見せてのはどこに行けって言われてるのかって、場所で言えばエルサレムです。エルサレムの神殿まで出かけて行って、そこにいる祭司に体を見せて、この人はもはや、重い皮膚病はどこにもありませんということを証明してもらう。で、証明してもらったら、その後で感謝の捧げ物を捧げて、そして本当に私は清められたものだと言って生活が始まるわけです。ところがです、もうすでにこの場所でイエス様が重い皮膚病の人を癒されたらしいという噂が立ち始めるわけです。で、 そういう状況でこの人がいや私がその人なんですなんて言ってエルサレムまで進んでいったらですね、エルサレムまで進んでいく間も道中もこの人の周りにはたくさんの人が群がるに違いないわけです。エルサレムに入ってきた時には、ああイエスに癒されたあの皮膚病の患者がやってきたんだなっていうふうに神殿の人たちにはみんなわかるということになります。ところがエルサレム神殿で仕えている祭司とかですね、特にその上の方の人たちっていうのはイエス様について心よく思ってないんです。イエス様が力ある御業をなさるなんていうことできれば無視したい人たちです。でそうするとどういうことが予想されるか、なんとかしてこの皮膚病の癒しなかったことにできないだろうかって、そういうふうに、されてしまうかもしれない。最悪の場合にはもしかしたら、その、うやむやに、できないんだとしたらこの人自身をですね闇に葬り去ってしまおうっていう、そういう事件だって起こらないとは限らないんです。でそうならないようにあなたは噂を広めてはいけないんだってイエスもおっしゃるんです。むしろ今あなたが最初にすべきことというのは一目散に神殿に行ってあなたの重い皮膚病が治っているということを最初に確認してもらうことだ、そしてもはやあなたは汚れていないって宣言をしてもらって、その上で感謝して捧げ物を捧げて人々に私はもう清らかなんだって証明して、そこからあなたの生活を歩んでいきなさいってイエス様はそうおっしゃるんです。私たちはですねイエス様の断固たる命がけの行動によって一人一人が神様の前に清められたものとして生かされています。私たちはもちろん自分が歩んできた中でですね常に成功を収めてきたわけじゃなくて失敗もいっぱいしてきましたし、そしてそのために私たちはいろんなですね傷やしみあるいはすねに傷を持っているかもしれないんですね。でもそういう私たちにイエス様は触れてくださって、あなたは清らかなのだ、清められたものとして生きるのだってそうおっしゃってくださるんです。今までどんなことがあったにせよあなたは今この私の十字架に清められて新しいものとしてここから生きていくことができる、あなたに今から与えられている人生、今から与えられている生活というのは清らかな生活なのだってそうおっしゃってくださるんです。そしてそうであることをこの社会の中で確かに成り立たせていきなさいってそうおっしゃってくださる。イエス様がただこの人を癒して清くなれっておっしゃっただけではなくて、最初に体を見せて、そしてそこからもう一度あなたは本当に清められたものとして生きていきなさい、そう招いてくださることを覚えたいんです。私たちの信仰っていうのは自分の心の中だけの事柄ではないし、あるいはイエス様と私の間の事柄だけでもないんです。そうではなくて本当に清められたものとしてこの社会の中で私たちがそれぞれに生きていく、そういう新しい生活が始まる、それがイエス様によって私たちにもたらされる新しい始まりなんです。信仰が心の中だけではない、私たちの生活を変える、そして私たちがその後は本当に清められていることの感謝に生きる、そういう生活に招かれているのだということを覚えたいと思うんです。私たちがそういう清められた本当に幸いなものとされている、そういう生活を歩んでいくことができるように神様に祈り求めたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が山から下ってこられこの地上を生きるさまざまな困難や悩みや問題や嘆きを抱えている大勢の人たちと共に生きながら、しかしそこであなたの御国の民とされあなたによって命を与えられる信仰が私たちの心の中にとどまることではなくて、この社会の中にあって実際にあなたへの 感謝に生き始める、新しい命を与えるものであることをイエス様が示してくださっていることを感謝いたします。私たちは重い皮膚病で苦しんでいるわけではありませんが、しかし一人一人がそれぞれに自分の人生の中で難しい問題を抱え、また本当に自分の思いや力を超えると思うような苦しみに出会わされ、嘆きを抱えて生きる時があるかと思います。しかしイエス様はそこに踏み込んできてくださり、あなたはたとえそのようなものとしてこれまでを過ごしてきているとしても、今から神様の前に清らかなものとしてここから生きていっていいのだと宣言してくださいます。宣言なさるだけではなく、本当に私たちを清らかなものとしてくださり、そしてその清らかさをもってこの世に仕え、神様に感謝し生きるように招いてくださることを本当にありがとうございます。どうか私たちがイエス様との交わりによって新しくされたものとして、ここからそれぞれの生活の場に歩み出していくことができますようにお導きください。あなたが絶えず私たちに目を留めてくださり、深い配慮を持って顧みてくださり、御言葉を聞かせてくださる、そのような中に私たちが歩んでいくことができますように、どうかあなたの御言葉によって私たちを慰め、励まし、養ってくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。